にわかライダーの吹き溜まりブーバイクラジオ、今回は番外編サンデーナイトサボテンズです。慣れとは恐ろしいもんですね。38度ぐらいの熱だと、うつらない病気をいいことに、もう普通に仕事にも行っちゃうっていうね。ただね、さすがに 38.5 を超えるともうどうにもならないんですけども、3連休ね、ずっとベッドの上で Amazon プライムの深夜食堂を見てましたが、そんなこんなですね、3連休に予定してた今年最後のキャンプも大キャンセルとなってしまいましたかな。冬キャンプの装備のお試しとか、メスティンで炊飯するぞとかね。おでん食うぞとか、ゆで太郎行くぞとか、いろいろ楽しみにしてましたのに、まあどれが一番の楽しみだったかは各自のご想像にお任せしますが、でね、まあ構想では、キャンプ行く前に一本配信して、年末にさらにもう一本と考えてたんですけども、体調激悪で何もできず、今こうして年末、これもね、28か9ぐらいのつもりだったんですけども、今ようやくね、録音をしているとこですよ。で、まあ今回の本題なんですけども、ブー年賀状ね、いっぱいの申し込みありがとうございました。分母がですね、元々の総リスナー数が80じゃないですか。まあ、ちょっと増えて90、まあ、それに加えて過去のブータイムスの人気のなさでしょ。イベントに来た人もいらないっていう人気のなさね。なのでこう自分で用意してた年賀状が何枚か余ってるのと、あとまあコンビニで3枚セット5枚セットみたいに売ってるのあるじゃないですか。あれ一つぐらい買ってくればまあ余裕で間に合うだろうな、なんつことを気楽に構えてたわけですけども、最大でも90だなみたいな。そしたらあんた絶対リスナー違うだろうと突っ込みたくなるような申請がガンガン来ましたがな。今時まだ切手シート狙っとるんか的な。あわよくば一等、今一等なんなんですかね、液晶テレビくらい、そんなのが欲しいという浅ましく癒しい考えの人間がまあ多いこと多いこと。なのでコンビニ売ってる年賀状っつのは急遽足りなくなったところへの補給用がメインじゃないかと思うんですけども、補給どころか本気の購入になってしまいましてですね、おかしいと。今までのブーバイクのそのブータイムスの人気のなさ何だったんだと。そして最大の疑問としては、この住所なら昼前とか矢田川に来れたんちゃうんかと。まあそんなことをブツブツ言いながらですね、コンビニに走りましたがな。まあちょっと見分けたりもしたんですけども、7個で払ったんですけども、年賀状でも7個ポイントつくんですかね。ファミリーマートでね、ペイペイが始まったじゃないですか。皆さんペイペイもう使いましたか？新規登録で500円プレゼントで、そこへ Yahoo ID を紐付けすることで、さらに500円プレゼントだったじゃないですか。私いきなり Yahoo ID で登録しちゃったもんですから、500円しかもらえませんでしたよ。そんなバカな。で、この前ファミリーマートで買い物したら499円でね、残り1円になっちゃったもんで、ヤフーカードも持ってないし、銀行口座も登録してない私はもう使えないっていうね。あと、LINE Pay も始めましたけどね、LINE つうのは、LINE マネーとか、LINE キャッシュとかありましたでしょう。もはや何がなんだかさっぱりなんですけども、今 LINE をね、経由させるのがマイル貯蓄の第一歩みたいな感じなんで、これからもっと LINE を本線にしていこうと思ってるのにね、困っちゃう。まあ、とりあえず私の場合、1年に1回、東京行って帰るだけのマイルが溜まってくれれば、あといくらかったしね、プレミアムシートにもできるじゃないですか。そしたら飛行機にも寄るんですけども、シートのとこついているアーム式のスポットライトをギュッと引き寄せてね、電人座棒がゴーということもできますし、謎の小さいくせに高そうな食事も出してもらえるし、アナラウンジにも入れるし、すっちゃけスターにも愛想振りまいてもらえるじゃないですか。あと、岡山空港はね、駐車場無料なのでね、これ地味にありがたいんですね。新幹線だとね、そういうのが、まあ片道600キロ超えれば、パーク&ライドってのがあって、岡山駅の近くの駐車場に無料で置かせてもらったりするんですけども、片道600キロって、それもうほぼ使わせんぞって言ってるのと同じような気がするんですよね。前はね、怪しげな隠れ家もありましたんで、やり方もあったんですけども、もう真人間になってしまうと、岡山駅の最寄りの駐車場とか、車止めて一泊でどっか出かけてると、4、5000円はスコーンと取られますからね。5000円あればね、ゆで太郎と一蘭をはしごしても余裕で移りが来ることを考えるとやってられないんですよね。このね、ゆで太郎と一蘭のはしごっていうのはなかなかハードルが高いんですよ、実は。両方がいい感じで駅の近くにあるっていうのはなかなかないんですよね。確かね、新橋と川崎だけじゃなかったかな。まあそんなもんね、電車乗りやとおっしゃるかもしれませんが、都会に在住の皆さんならもうささっとね、どこどこ行きたいなと。じゃあ、何々線乗ってどこどこへ乗り換えてとかパパッと出るんでしょ。 そんなの私はできやしないんですから、なるべく最初乗った一本で目的地行ってそこで全て終わらせたいんですよ。だから電車でどこどこ行きとかって言いますでしょ、京急でエアポートなんちゃだったら、あ、羽田行くのかなみたいなことわかるんですけども、三崎口方面とか言われてもね、どこじゃそれはと。てかそれは東京の方へ行くのかと、横浜の方へ行くのか、それすらわからんがなと。まあ今でこそね、私の文明の利器、IT 革命の落とし子、モバイルスイカをですね、所有するに至りましたから、まあとりあえずタッチすれば改札通れますから、まああとは何に乗ればいいかだけになりましたけど、かつてはその券売機の上にあってっかい路線図で、瞬時に今自分がいる駅を探して、さらに目的地を見つけて、で何せに乗って金額はいくらかを把握して切符を買うということをやらなければならなかったわけで、それら一年の脳内処理をですね、チラ見する雰囲気、マジのチラ見じゃ把握できないですから、チラ見をしている雰囲気の実は顔見で、一瞬のうちにそれをやらないとならなくてね。いや、やらないとならないことはないんですけど、この一円の所作がね、田舎者にとっては非常にハードな作業なんですね。だからね、都会在住の皆さんにおかれましてですね、そのことをよく覚えておいて、あそこの前でオロオロしている人がいたら声をかけてあげてほしいなと思うわけですね。どこ行きたいんですかみたいな。まあまあね、都会に出れば我々田舎者にはそういうハードルが待ち受けておりますから、となってくると、私なんか、派手なり降り立ちますわな。自動的に京急一本で行けて、一蘭もゆで太郎もある川崎へ向かうっていうね、こういう流れにならざるを得ないわけですよ。お前は何をしに東京行ってるんだっていう。だからもうとにかく羽田へビシッと乗り入れてて、何気にあんま混んでない京急に乗りたいんです。私がことさらに蒲田、それも京急蒲田へこだわる理由はこの一点だけです。あとはもうあの石お弁当屋が JR 蒲田駅前から京急蒲田駅前へ移転すれば完璧と。この理論ね、田舎者としては常に京急を足として羽田蒲田をベースに考えるっていう、これまあ一般羽田状況理論と言われてますが、その理論の延長線上にある、いわゆる特殊羽田状況理論と言われてますけども、関東近辺のどっか行くっていうのも、とにかく羽田から京急でサクッと JR へ連絡できる品川川崎、特に品川ですわな。そっからどうやって目的地へ行くか、そして出かけた先からどうやって品川川崎に戻ってくるかを基準にしか物事を考えられないっていうね。昔々ね、新幹線の品川いるかみたいな話をしたことがありますが、そのような理由からいります。むしろ東京駅起点じゃなくて、品川起点で新幹線を動かしてほしいくらいですね。だからね、1年前のモーターサイクルショーでも悩んだわけですよ。東京ビッグサイトからさてどうやって川崎まで行こうかと。一旦リムジンバスで、まあこれも京急ですが、羽田へ戻って頭をリセットして、その上で京急で川崎かと。いや待てと、東京ビッグサイトから横浜でバスが出とるかなと。よっしゃ、バスで横浜へ行ってそっから川崎だと。こうなるわけですよ。年賀状の話をしてたはずなのに、さっき私何を田舎者の苦労話を力説してるんでしょうか。そんなおのぼりさんとかいいんですよ。年賀状ですよ。あれほど口を酸っぱくして書くなと言っておいたにもかかわらず、余計なこと書いてくれるブーバイクリスナークオリティね。私書いてくれと言ったのは郵便番号と住所とお名前なんですよ。せいぜい長くても30文字くらいのはずなんですよ。書ききれなくなって2回に分けるってどういうことですか。そんな書ききれない住所あるか。てか住所の途中にデモとかそしてとか言葉入りませんし、ブーバイクとかポッドキャストなんて住所も名前もない。あとね、その中で一番厄介なのが、それうち関係ないかなってやつね。私サポテンでこのポッドキャストはブーバイクですよ。皆さん目見えてますか、耳聞こえてますか、ブーバイク、ということですね。書くなと言ってるのにもかかわらず書いていただいたメッセージの数々ね、非常に楽しく読ませていただきました。楽しいんかい。というかね、むしろ言われたままに本当に何も書いてこないっていうのは、まだまだまあ文リスナーとしては三流、四流、エフラン、下級、底辺、吹き溜まり、ゴミクズ、カスと言わざるを得ないですね。もう今何回目、百何十回も部を続けてきたら、ここは、あ、これは振りなんだなと察知してメッセージを入れ込んでこないと。書いてても書いてなくても文句を言う、それはブーバイクラジオです。ということですね、2018年もし迫った時期に体調も復活してウキウキな、ウキウキウェイクミーアップ配信な今回はですね、そこでいろいろ書いていただいたことへのお返事をしようかと思いますよ。ただ今回は結構プライベートな感じで書いていただいたものばっかりですんで、まあ誰々とお名前を出したりせずに、そして長々と全文読むとかじゃなくて、ポイントポイントのセンテンスを紹介して答える的な、一問一答みたいな感じでどうかなと思って見てます。ここにね、見ながらやろうと思って印刷したんですよ。これ何枚あるんかな。しくじった。わしの大人を返せ。 ということですね。まあ喋ってるのが私ですから、まあ調子に乗って喋ってですね、一問五答にぐらいになるかもしれませんが、まあどれだけ紹介できるかわかりませんが、あと案の定ね、バイク絡みのネタは少ない感じです。ヤバめのネタもありますし、皆さんの名案も考えてお名前は出さずに行きますんで、武士の情けじゃ、百姓だけど、なのでメッセージ書き添えていただいた方は、あーこのネタわしの送ったやつだと一人奥さんで聞いてくださいということで、お前いつまでオープニング喋ってんだといういい加減ブーな方の怒りもぶつけられそうになりつつ、とし、ラストのブーバイクラジオはいつも以上に意味不明トークでお送りする久々の番外編、サンデーナイトサボテンズ始まります。ということで、オープニングを延々と喋って紹介するべきものが紹介できないといういつものパターンになっちゃったので、早速行きますか。最初なんでね、気を使ってバイクネタから行ったりするんですけども、私の勝手なイメージではサボテンさんの好みとしては同じ R1200R でも、先代の丸めライトの R1200R を選ばれるのかなと思っていましたが、最新型を選ばれた決め手は何だったのでしょうかという。たまにね、ブーリスナーの方とお会いさせてもらいますでしょう。すると、なんたらの話が、とか言われてね、みたいな。何のことだいってなることが、よくあるんですけども、さすがにね、この前話したことは私だって覚えてるんですよ。前回お聞けい、ルックスはね、もう間違いなく、クーレ R1200R であったり、R1150R ですね。もうそこはおっしゃる通りです。ただ私がね、R1200R の何に惚れたかっていうのは、そのモーターサイクルショーでまたがった感じのしっくり感でね、期待してた R90 が、あ、こんな感じなのみたいな、ちょっとがっかり感があったんで、なおさらだったかもしれないんですけども、R1200R ね、全然人気なくてね、人がいなかったんで、全くその、ノーマークだったんですけど、まあ、誰もいないから、またがれるからってことで、またがってみたら、まさかのなんじゃこれはと、なった、その、あ、それがね、水冷の R1200R だったわけですよ。当時、レイダーのハンドルの遠さに困ってた時でもあったんで、その、ルックスの以前にね、あ、この自然な感じ、なんなんだろうみたいな、いいなっていう。まあ、レイダーのアメリカンですかね。ヒシート高さは低いんですね。それはいいなと思ってたんで、R1200R、センタースタンド立ててはいましたけど、ローシートでしたんで、そんなのもね、違和感なかったっていうのもあったかもしれないですね。なんか、スポッと収まった感じ？わしの尻に合わせた？みたいな、しっくりした感じがね、衝撃的だったんですよ。まあ、それはね、R90 に感じた違和感が、綺麗さっぱり解消されてたから、余計強くそう感じたのかもしれないですけども、そっか、ずっと思っていた R1200R の思いにとどめを刺したのが、神戸の BMW で使用した R1200RS でしたかね。これはその収まりじゃなくても実際乗り味でしたけど、そうか、これかと、みんな嬉しがってる水平対向エンジンの楽しさっつうのはこれなのかみたいな。これまたその W800 の振動にちょっとほとほと困ってた時期だったのと、レンタルバイクで何度か4気筒エンジンのバイクに乗って、そのあんまりのスムーズさ、ヒュイーンと行く感じに、ちょっと物足りなさを感じてた時期でもあったんで、どこどこしてる？いかにもなエンジンにもかかわらず、振動ないよっていう驚きね。この、やっぱバイクはどこどこしててほしいじゃないですか。耳でも楽しむみたいな。それをそのまま振動として体感したい方も、それはまあ多いんでしょうけど、私そうじゃなかったんで、ちょっと振動がないバイクがいいなと思ってたところでこれでしたんで、その衝撃ですね。あと、地面に吸い付くような感じね。これ前もお話ししたように思うんですけども、なんかベチャーっとしてるというのかな。そのビョンビョンしないというか、まさにこう地面を這うような感じで、これまた衝撃受けて、やっぱね、試乗したの大きかったですよね。言いませんでしたっけ？国産車もどんどん試乗させるべきみたいな。ということでね、常日頃からバイクはルックスだと言い続けてきたのに、買ったバイクは結局乗り味だったっていう、なんかそこに本質が隠されているというか、実説を自ら根本的に否定するような気がしますね。人間なんて所詮そんなもんです。続きましてね。ついに発表になった R1250R。納車報告待っておりますという。ローンが残ってますから、それが終わらないと次はないです。というかね、まあ、さっきのルックスより乗り味っていう話と同じなんですけども、もう今実用っていうんですかね、高速乗ってどっか出かけたり、キャンプしたりっていうことを前提にした上でこれっていうバイクが、わしの R1200R しか考えられないんですよね。R1200RS でもないし、R1200GS でもないと。もちろん R90 でもないと。R1200R がいいんです。その R1200R に不満があるわけではないもんで、R1250R に乗り換える意味が見当たらないんですよね。キーレス以外は。なので、R1200R に何かしら深刻なダメージというか何というかがない限りは乗り換えないんじゃないですかね。 まあでもね、4年前の私には R1100R のあの字もなかったわけで、国家4年先どうなるかっていうのはわからないですね。その、しれっと納車しましたってね、報告したりなんかしてね。BMW ツアーでこっち行きますか？リーダーとの付き合いっていうのは難しいもんです。サボテンさんは例の BMW のリーダーとはその後どうですかということで、まあ、用事がないので行ってないんですけども、昨日、一昨日かな、電話が来てましたね。留守電に、まあ、来年もよろしく的なメッセージが入ってましたよ。まあ、全員にね、電話してるんでしょうから、そんなもん折り返して、もう迷惑なだけでしょうから折り返しませんでしたけども、どうなんすかね、例の用事もないのにたむろって自分のバイク話、何々つけようと思ってるんだよ、的なおじさんたちは、そういう順番でかけてるディナーでも、後の人のことを考えずに長々と自分の GS のことを語ったりしてるんですかね。そういう甘やかしが奴らをのさばらすんだと、なぜわからんのかと、ディナーの人には言いたいんですけども、まあ、そういうの分かった上でね、おだてておけば5年に1回ホイホイと300万、400万持ってくる乗客だと思ってやってるんでしょうけども、私はね、用事がない限り来ません。このままね、次回点検の時期まで何もないことを祈っておりますが、指定のオイルさえ使ってくれればオイル交換も地元の店でやってもらっていいですよ、みたいなことを言ってもらってて、私もできればそうしたいんですが、きっと地元の店がやりたがらない。ね、そして自分でもできない。故に BMW で行くしかないと。ああ。てか、こんな感じですかね。私 BMW のイメージダウンになることばっかり喋ってません？大丈夫ですか？っていうかね、R1100GS？ R110050GS か。それに乗れる方であればね、私がブーブー言ってることも全部問題なくクリアできますんでね。ぜひとも皆様におかれましては R1150GS お買い上げください。クロスカバーいつ買うんですかと。PCX にも乗ってないのに？なんかね、PCX 半年以上乗ってないような気が。確かね、もう暑いからハンドルカバーいらんよなぁと外して、そのままそろそろハンドルカバーいるなってつけましたからね。相当乗ってないですよ。エンジンかかるんですかね。PCX から株への買い替えはないですね。それだけまあ PCX に満足というか、不満がないもんでね。マール 1200R もそうなんで、さりげなく理想系が今ここに出来上がってるという、そんな気すらしてるんですけども。まあ、強いて言えば PCX、もうちょっと排気量が欲しいなっていうくらい。原付き2丁150ぐらいまで引き上げてほしいみたいな。っていうかね、カブね、遠心クラッチ、私乗ったことないんですね。だからちゃんと乗れるかどうか不安なんです。誰か乗り方教えてください。いくつになっても親友っていいもんですね、と。サボテンさんは親友とバイクで走ったりとかしていますか、ということで。まず人には必ず親友がいるという前提の話に問題がありますね。親友ね、幼馴染二人ぐらいいまして、ずっと付き合いますけど、まあ彼らが親友かというとちょっと違うような気がしてましてね。まあ結婚する前はね、割と何かといえば一緒になんかしてみたいなのがありましたけど、結婚して以降は1年間交わせなかったみたいなこともザラにありますからね。そんなのは親友じゃないですよね。まあ彼らも中名は持ってますけど、まあ、なんせうち一人は一緒に稲まで合宿免許取りに行った人間ですから、まあでもずっとバイク乗ってないんで、彼らが子育てに一段落した時を見て、大型取らせてバイク買わせてっていう企んでありますかね。まあ彼ら公務員ですから退職金もがっぷり出るんでしょうしね。いきなり GS アドベンチャー買い上がったりしてね、ムキーみたいな。キャンプグッズは次から次へと気になるものが発売されたり、死ななかったものをしっかりと一向に馬から抜け出せませんねと。私もキャンプ始めて10年ぐらい経ちますが、一向に自分のスタイルが確立できまいでおりますと。ですな。キャンプブームなのか、よしと、もう焚き火台これで決まりだな、みたいなこと思っても、どんどん、あ、これもええな、みたいなのが見つかったりして、いつまで経っても落ち着かないんですよね。で、それまで使ってたやつがいらなくなっても、そう、売ったところで二足三本ですから、物置のオブジェとかすっていうね。そして大した使い道もなさそうなのに、なんかええな的に買っちゃうと、まあ、せっかく買ったしな、と、付き合わなきゃな、と思ってそれを持ってキャンプ行くっていうよくわからない展開になったりしませんか？もうそういうのが重なってくると、まだキャンプやってない人を引きずり込んで、自分の使ってたやつあげるみたいな流れにならざるを得ないっていうね。なんか知らないんですけども、いっぱいあげたのに、またテントが増殖してたり、今ね、コクヘル？お鍋関係？あれもいろいろ差し上げたのに増えてるんですよ。何この鍋の山はっていう、そんな使いもしないというか、今後のスタイルはお湯を沸かすだけでいこうとか思ってるのに、あれね、ガス管を CB 管から OD 管移行しようとして、これが主役の根源でしたよ。もうね、どうやってスタッキングしようというか、できるかとか、そんなことばっかり考えてカシャカシャカシャカシャやってますよ。お湯しか沸かさんって言ってんのに。テントもね、パンダテント買って、ワンポール的なもの目覚めちゃったもんですから、あれいいですよね。忘れた。アマゾンで買えないやつ。すぐ売り切れるやつ。今3のやつ。中にストーブ入れられるやつ。わかるでしょ？あやすよ、あれ。あれがいいなと思って、 となるとまたテント増えるのかっていう、ということですね。そろそろサボテンキャンプグッズ放出会はどうですか。テントとかコヘルね、5つ6つありますよ。矢田川とかね、琵琶湖あたりでどんなもんでしょう。ということで、そのイベントの流れでブーのイベント予定が分かりづらいですっていう、ね、2018年は8月の昼前でリンギスカンを食べようの会と10月のゆっくりブーとキャンプがブーバイクでやったイベントなんですけども、分かりにくかったですかね。結構頑張って告知したつもりだったんですけども、ただね、告知関係で単なる連絡だから面白く話せないじゃないですか。じゃあお前は告知じゃなければ面白い話ができるのかと聞かれると、これはもうすみませんというしかないんですけども、なのでね、本音を言うとできるだけね、告知ってやりたくないんですね。今私単純に喋りたいからポッドキャストやってるんであって、なんかイベントするためとかね、告知をするためにやってるわけじゃないもんで、なのでね、その辺はちょっと聞き逃さないようにしていただくしかないかなと。あとね、まあ、そうじゃない、単に個人的にウロウロしてるもの、それはまあイベントじゃないんで、まあ、2018年ですとオートスナック巡りで相当あちこちしましたし、個人的にキャンプも何回かやりましたけどね、それは別に集まってみたいなもんじゃないですから、ただ単に旅行に行ってるだけなんで、まあポッドキャストでもね、ツイッターでもキャンプ行くでとか、オートスナック行くでみたいなちょろっと書いてあったり、喋ってるの見て、まあこっち来るんだってね、ちょっと言いたいことがあるとか言って来られたりすると、まあじゃあ夜会しましょうかみたいなことになったり、まあ先日に行けなかったキャンプもそうですけども、ちょっとカオカス屋的にね、呼び出しを受けてのキャンプなんつうこともあったみたいな感じですよね。ということで、まあブーバイクのイベントはちゃんと告知やってますんで、ブーバイクラジオ逃さず聞いてくれれば抑えれるはずです。前見たくんですね、ブーバイクいいなとか千葉ってやるようなことはもうあんまないと思いますね。わしも己の限界を感じてますんで、それね、これいつでもお話しましたけど、もうキャンプツーリングイベントなんていっぱいありますから、私ごときが声を上げる必要はないなと思ってるんですよ。もういろんな方は声を上げてますから、そこでどんどん参加していけばいいんじゃないですかね。てかね、私なんかとあってもつまらんですよ。昨日聞いたことは言えないし盛り上げられないし、この流れでついでにね、これを言っときましょうか。私大勢でワイワイするキャンプが好きですが、サイボテンさんはそうじゃないようですねと。どういうキャンプが好きですかっていう、これですね。私はね、まったりしてるキャンプが好きです。ノクルキャンプじゃなくてシマリンキャンプの方ですね。ワイワイガヤガヤ賑やかにっていうのは私の性に合ってないように思いますね。そのぼんやり焚き火を眺めながら一言二言ボソッと話す、私そんなんでいいです。というかそんなんがいいですね。いやはーはーとかね、うしゃしゃしゃしゃーとかって大盛り上がりなのは、私は遠慮したいかな。ブーフジ2、3、あと戸隠とかでそういうこと強く感じましたね。こういう話聞くと、もうお前ずっとソロキャンやってろって思うでしょ。うん、だから最近一人って言うんですよ。ここまで話せば分かっていただけますか。まあそのうちね、いつかね、わしもそんなまったりした感じがいいなと、一緒にキャンプやろうや的なことを言ってくれる仲間が広がっていけばいいなと、そんなことを無双してますよ。で、これも同じ流れでこれを言っときましょうか。ポッドキャストの弾丸投稿するサボテンさんとイベントでお会いするサボテンさんのギャップに驚きましたと。本当の姿はどっちなんでしょうかということで、サボテンバイク持ってない説、そもそも免許持ってない説に続いて、イベントに来るやつ別人説ね。たまに言ってますけど、ブーバイクは編集の勝利です。いや、編集勝利してるのかどうかは知らないですけども、ポッドキャストはね、編集できますから、そのスピーカーなりイヤホンから聞こえてくるのは仮の、世を忍ぶ仮の姿で、実物の私が本当の姿ですね。っていうか、私も喋りたいことはここで喋ってるじゃないですか。なのでもうそれ以上喋ることがないというか、そういう多くの人が集まる場であれば、まあせっかくなんでね。せっかくなんで、皆さんのお話を聞かせてほしいというのはすごくありますね。まあそうじゃない人もいますけど、わしが主役じゃわしが喋るみたいな。まあそのあたりはもうその人その人の考え方の違いというか、まあ私も喋れと言われれば喋ることができますけど、私が思う、まあそういうのってやるべきことは、主催者が参加者と、もしくは参加者が主催者とつながりを持つことじゃなくて、参加者同士、そこへ来た人同士がつながることこそが大事だと私は思うんですけどね。今までやってきたことを振り返ってみても、てかね、別に何かで選抜されてポッドキャスト始めたりイベントを主催するわけじゃないですから、むしろね、参加者の方に魅力的で面白い人がいる確率の方が圧倒的。まあ、ことブーに関して言えば、私よりリスナーの方の方が 100% 面白いんですから、ブー関係のことであれば、主役は参加者であるべきだなと思ってますね。さて、こっ からがむしろ番外編の本編、バイク一切関係ないコーナーです。興味ない方はすっ飛ばすか、もう停止ボタン押してしまってください。こちら、ボヘミアンラプソディ見に行ってきましたと。サボテンさん的にクイーンはどうですかという。ボヘミアンラプソディどころか、映画館での映画をもう何年も見てませんがな。なんせ最寄りの映画館まで車で2時間半ですから。クイーンはね、中学の時の友達のお姉さんがファンでね、その影響で聞いたのが初クイーンでしたよ。中学生で友達のお姉さんってなると、まあ高校生ですわな。もう厨房にとってというか、まあ赤ちゃんからおっさん、おじいちゃんに至るまで、すべての男にとって女子高生なんてね、それだけでもう正義、すべてが正しいみたいなとこあるじゃないですか。だから、ねえねえくんはクイーン知っとるみたいなこと言われるとね、名前すら聞いたことないくせにノータイムで、僕も好きですと。くっちばしっちゃうのからもう不可抗力以外の何者でもないわけですよ。ただ私当時、デュランデュランにお熱でしたから、ニューロマンティックですから、ビジュアルこそ全てですから、当時の私にとって外人とはすなわちジョン・テイラーであるデビシルだったわけですね。デビッド・ボーイとかボーイ・ジョージ程度のビジュアルじゃねえ、みたいな。そんな感覚だったもんで、フレディ・マーキュリーのルックスがどうにもこうにも許せなくてね。まあ、その後、ミック・ジャガーとか、スティーブン・タイラーとか、ライオネル・リッチとか、あれ誰でしたっけ？ボーン・イン・ザ・ USA の人。ブルース・スプリングスティーンか。あと、私的にはプリンスなんかもきついんですけども、そういう方々を知るに至って、ビジュアル優先って無理あるな、みたいなことを気がついていくわけなんですけども、そんなこんなんやね、結局ちゃんと聞いたのはライブエイドを見てからですよ。1985年でしたっけ？Do They Know It's Christmas ね。まあそれも久々にドランドゥアの5人が揃うっていうことで見たんですけどね。なんか結局見れんかっていうのは記憶なんですけど、わしの時間を返せみたいな。わし当時からそんなことばっかり言ってましたよ。まあそんなこんなですね。その中継でクイーン見て、まあなんじゃこりゃと圧倒されて、まあ当時渋谷陽一に目の敵にされたドランドゥア好きですから、軟弱洋楽ファンですから、そんなのがクイーン見たらそれは度肝抜かれますわな。まあレンタル走りましたがな、LP レコードですがな、33回転ですがな。懐かしいですね。忘れもしないグレーテストヒッツですよ。そのグレーテストヒッツの中にも入ってて、聞くところではなんかボヘミアンラプソディもいい感じで流れてたらしい。Don't Stop Me Now ですね。15年ぐらい前ですかね。仲良かった人の着信音にしてたことがありまして、懐かしいですね。P903i ですよ。着せ替えジャケットですよ。なのでね、あれ聞くとね、当時思い出しちゃうんでね、私的には NG サウンドですね。キャンプで流さないように。クイーンでは一番好きな曲なんですけどね。嫌な思い出がくっついちゃったっていうね。ハバナグッタイとこ流れるとドキッとするんですね。私もレンチャン時代のパチンコにはハマりましたと。特に好きだったのはエキサイトとダイナマイトです。サボテンさんはどの台にハマりましたか、最高でどのくらい出ましたかと。本格的にハマったのはいわゆる信用研機、一発台ホールから消えた時期ぐらいから CR キーの普及のために現金機のレンチャン規制が入った頃の間ですね。あの時代ですね。もう気分でいろんなの売ってたような感じですね。カモの典型ですね。マージャン物語、ブラボーミリオン、フィーバーパワフル、フィーバークイーン、アレジンあたりが多かったですかね。タヌキチ君もよく売ったかもしれないです。一発逆転になってね、一枚に言い締めてアレジン行ったりしましたけど、アレジンなんてね、あんなの今考えると絶対打っちゃいけない台なんですけどもね。あれ台に聞いたんだかな。アレジンにしてもエキサイトにしても、アレパチっていうのは通常時一切払い出しがないじゃないですか。基本客側が当たってない限りバックはゼロと。全部店の儲けなわけですよ。で、一回当たると、5200円くらいかな。まあ、5500円として、500円使うのに、500円つうのは125発ですから、1分くらいかな。すると、5500円使うのに、だいたい10分くらいかかるわけですね。10分っつうのは、だいたい大当たりを消化している時間ですよ。この大当たりしている時間っつうのは、客側が出てる時間ね。我々が儲けてる時間。ということですよ。その10分に絞って考えてみると、店としては大当たりしてる人が一人いて、当たってない人が一人という状態であれば、収支はトントンになるわけですね。まあ、厳密に言えば、これでも店の儲けなんですけど、で、これを広げると、そのアレジンの島半分が当たってる状態が1対1ですよ。その状態で店側がトントン。そんなもんね、寝台霊下の時ぐらいしかないんですから。だから、アレパチなんか売っちゃいけないっていうことなんですね。にもかかわらずアレジンもエキサイトも大人気だったのは、まあ1にも2にも自分は当たらない側にはならないと思っているという客側のシーンですね。で、スロットだと、スーパープラネットでスロット覚えたのかな。ハサミ打ちでベルがひし形ね。好きだったのがコンチネンタル3とニューパラサーでしたね。だから、スロットですと3号機、4号機時代です。もう全然勝ってないですね。そのパチンコもスロットも7万8万買ったのが最高じゃないですかね。 まあ、そんだけ出たっていうのも、パチンコは CR インギラパラダイスね。海物語の前身ですね。それがお正月行った時に鉄板しだったのと、あとコンチネンタルの例の CS90 の一件の時と、コンチネンタル3のセブンラッシュが止まらなかった時ぐらいですからね。まあ、貧乏学生時代もパチンコ室何度か普通に生活してましたんで、それなりには勝ってたんでしょうけど、トータルとしてはもう圧倒的に負けてると思いますね。ギャンブルなんかやるもんじゃないですよ、ご同輩。ついでにこれって言いましょうか。たまに麻雀の話をされていますが、役も上がったことありますかと。あの、ファミコンの初期にね、出た麻雀はリセットボタンを押しながら電源入れると恐ろしいハイパーになるんですけども、それはさておきですね。あの、まあ、ゲームは別として実際に上がった役満つのは数万個だけですね。国士無双もないんじゃないかな。上がってない役いっぱいありますよ。その一般役でも、リャンペイコーとか、チャンカンとかないな。まあ、リンシャン解放はあったように思いますけど、あ、三色同ポンもないな。あ、小三元もないっす。ダブリー入ってつもは何回かありますよ。麻雀ね、まあ、所詮私の麻雀なんて仲間内でやる家族麻雀みたいなもんですから、最近はもうモンド TV とかね、高宮プロを見て癒されるだけですよ。あの高宮、その高宮マリさんかな。超攻撃麻雀。そのものすごい積もと、なぜそれが通るっていうイケイケな打ち方をする人なのに、逆にその真逆で、なんでその流れでその牌が止まるっていう、あの人の麻雀見てて痺れるんですよね。女流モンド杯の初出場、初優勝した時の麻雀はどれもすごかったですね。きっとね、大谷さんの固い麻雀がトータルでは勝つんでしょうし、まあ、実際男性プロとも互角に渡り合ったりしますけど、私は高宮さんの麻雀が好きだな。決してルックスでどうこう言ってるわけじゃないです。念のために。ただ高宮さんの DVD をうっかり買いそうになったっていうのは内緒です。DVD といえば、こういうのが来てましたね。ツイッターで上げてたシルバー仮面、渋いですねと。もう見ましたかと。あの、ツイッターでね、年末年始の引きこもり対策として DVD とかブルーレイを何本か買ったみたいな写真を上げてまして、それを見ていただいてのものだと思うんですけども、あの一円のディスクね、まだどれも見てないんですね。それより先に昔々にダウンロードしたマタンゴを先に見てるみたいな。なんかそういうのないですか？これやりたいんだけど先にこっちやっとこうか的な。この自分で自分をじらす的な。で、シルバー仮面ね。私今まで見たことなかったんですね。かろうじてアイアンキングの記憶はありますんで、幼い頃にね、バキュミラーとジャイロゲスのルックス、特にあのメスと口が怖かったなっていうのをすごく覚えてましてね。まあわからない方は、アイアンキングジャイロゲス、もしくはバキュミラーで画像検索です。私の言ってることはわかると思います。で、そのアイアンキングっていうのはシルバー仮面の1年後ぐらいに放送されてたはずなんで、かろうじてアイアンキングをギリギリ覚えてるレベルですから、シルバー仮面は本当に物心をつく前にやってたんでしょうね。それがね、前に YouTube に全26話のオープニングを全部つなげたものが上がってて、まだ残ってると思います。もちろん規約違反のやつですが、それ見てね、これ面白そうだなとずっと気になってて、まあカードにはずっと入れてたのを、この度 Amazon でブルーレイが安くなってたのもあって、予約購入に行ったったんですけども、2枚組で全2巻ね。ですから4枚のディスクに全26話が入ってるんですから、ブルーレイすごいですね。あの、1話2話のね、監督が実相寺明夫監督でね、実相寺監督といえば我々特撮オタにはもうウルトラセブンの狙われた街、優勢より愛を込めて、第4惑星の悪夢ですよ。なんせセブンはね、本当に全話面白いんで、一度見始めるとついつい全話見てしまうんですけど、特にノンマルトの使者と第4惑星の悪夢は私大好きでね、まあ、ノンマルトの使者は実相寺監督じゃないんですけど、あれちゃんと見たのはもう20歳超えてましたけど、衝撃でしたからね、なんじゃこれはと、こんなの子供向けで作ってたのかと、まあその話のオチはね、新一少年でしたか？もうずい前に死んでるみたいな、そこはなんか打足な気がしないでもない。ちょっと本来のとこから焦点がぼやけてないかみたいな気がするんですけども、その前の諸星団のセリフですわな。あれですね、ものすごい変なモヤモヤが湧き上がってくるというか、嫌な汁が出そうになるんですね。まああそこはね、団のセリフで考えオチにした方がいいなみたいなこと思ったり、まあセブンはね、当初からペガッサ星人でおなじみの、ダークゾーンとかね、狙われた街とかっていうお話で、そもそも地球人っていうのはそんな正義なのかみたいな投げかけ、そういうのを徐々にこう視聴者を洗脳じゃないけどやってて、そういう前振りがあってのノンマルトの使者。いや、幼い頃にね、再放送かなんかで見てるはずなんですけど、小さい頃なんてね、セブンといえばアイスラッガーとか、めったに出さないワイドショットがで喜ぶみたいな、そんな見方しかできてなかったんで、改めてこのストーリーライン、セブンってすげえなと、ということでですね、皆さんもぜひこの年末年始で見てください。ウルターセブン。シルバー仮面じゃないんかい。アイドル時代の松田聖子、ウーバイクの影響で聞くようになり大好きになりましたと。サブテンさんはどの曲が一番好きですか？私は赤いスビートピーが好きですと。あの、松田聖子について話せばそれこそ何本か番外編をやりたいくらいの勢いで話してしまうんですけども、 一番となるともうこれはもう答えは完全に天国のキスのね、これしかないですね。この時のね、松田聖子はとにかく完璧なんです。火の打ち所がないとはまさにこのことかというくらいの。なんせこの曲出した時に、あ、松田聖子とうとう究極体になったなと思って、そっから急速に熱が冷めていったんですから。ゼファーと同じですね。あ、理想のバイク出たと思ったら急速にバイク熱が冷めたっていう、あれと同じですね。天国のキスを歌っているあたり YouTube にいっぱいいますが、まあその辺のアイドルは吹き飛ぶぐらいの破壊力ですからね。これはまあ曲自体の評価じゃないんですけども、まあでもあの時の松田聖子だからこそ歌えた曲だなと思いますよ。アイドルがアイドルで言ってくれた時代というか、その王道のね、幻想の中の存在を作ろうとした、まあ本人はそれを望んでなかったようですけども、そういう松田聖子がいたからこそこう自らを削り取るような生き方をした中森明菜が際立ち、その二人がいたからこそこう自らは素材に徹しようとした小泉曲が出来上がったみたいなところありますからね。まあそんなことどうでもいいんですけども、曲自体で選ぶとどうなんですかね。やっぱ選ぶとすれば松任谷さんが作った曲になっちゃうんですかね。富谷ダイヤモンドをね、バシッと決めたら、ちょうど私くらいのおっさん連中は、あんた方の上司にいると思いますが、イチコロですからね。同じ歌い上げる系でも天城越えは自分が気持ちよくなりたくて、それだけで歌ってるでしょ。気持ちよさそうだね、みたいな。でも、富谷ダイヤモンドは聴かせるためにね、おっさんに聴かせるために歌い上げる曲ですからね。いいねーって必ず言ってくれると思いますよ。なのでね、これを聞いているブーの都市伝説の方は、ぜひ富谷ダイヤモンドを習得して親父キラーになっていただきたい。てかね、松任谷由実は非常に松田聖子に対して、まあ今の松田聖子に対してかな、否定的な人ですけど、あの頃の松田聖子っていうあのルックスに、あの立ち位置を存分に引き出せたのは、松任谷さんだからだったと思うんですよね。当時サンミュージックというか CBS ソニーというか松本隆が目指したのは、アマトラであったわけですよ。横浜の女子大生のイメージね。まあ、いくら天下の横浜といえどもあんな人絶対なかったと思いますけども、でもね、さっき東京ビッグサイトからバスでと横浜行ったみたいな話をしましたでしょう。なんかあの街は世界が違うというか、そりゃみんな憧れるわと、神奈川出身じゃなくて横浜出身と言いたくなるわと思いますよ。私は田舎者としては同じ港町ということで神戸のでっかいバージョンと思いがちなんですけど、あれはちょっと異質ですよね。まあそんな話はいいんですけども、ハマトラね、横浜トラディショナル。その女子大生とかを OL っていうイメージね。もう時代すぐそこにニュートラとかね、ニューウェーブとかがやってきた時代のはずなんですけど、あえてその路線を行くっていうね。で、そういう路線を狙ったにもかかわらず、竹内まりやじゃなくて、松田美恵発注するあたりがさすがだなと。まあ山下達郎の影響力を避けたかったのかもですけども、ああ、やっぱ松田さんの本質を見抜いてないと出せない技だなと、今なって思いますね。そしてその要求に見事に応えた松田美ね。グレタ・カルホ名義では他の人にも割と曲書いてますけど、もうね、レベルが違うんですよね。ピタッと合ってるというか、こうなんですね。私が松田聖子の話をし始めると。ね、何気にね、B 面にいい曲が多いです。タッチミー聖子っていう B 面集めた CD あるんでおすすめしておきましょうか。では最後にブーバイクの来年ネタでも紹介して終わってきますか。オートスナックコンプリートおめでとうございますと。来年からは何を狙っていきますか。ゆで太郎コンプリートでしょうかと。まあおめでたいのはね、そんなもん回ろうとする私の頭くらいのもんですが、ありがとうございます。当面ね、そういうどこどこへ食うみたいな目標を立てるのはいいかなと思ってるんですけど、いわゆるね、昭和系とか、イニシエ系と言われている食堂は、今旅行に出るときはチェックしてなるべく寄るようにしてますんで、それをまあ継続していくっていう感じですかね。ゆで太郎や一蘭はどこの店行っても同じ味ですから、そっちの前提制覇は考えてないです。続いて次九州へ来るのはいつですかということで、2月でしたかね、鹿児島行きましてね、新幹線ね、2時間半っていうのも踊りだもんですけども、もう九州に唯一ある鹿児島のオートスナックには行きましたし、ブーバイク朝もやりましたんで、もう次はないです。まあね、九州からはいつも、なぜあなたがここにいるんですかっていう方がよくブーイベントに来ていただいてるんで、お返しに私も行かなきゃなっていうのはずっと思ってるんですね。五島列島はバイクで回れるんですかね。五島うどん。この前劇場会員でお亡くなりになった勝谷正彦さんがね、昔ラジオで紹介されてたことがあって、あ、美味しそうとか思ってお取り寄せで買ったんですけど、これがや美味しくてね、あぐだしのやつ。一度本場のを食べてみたいなと常々思ってるんですね。あと、出川さんが10連旅でうまそうなちゃんぽんを食べてませんでしたか？ ちゃんぽんつうのはイカとかエビを入れがちじゃないですか。出川さん食べてたのは入ってなかったっぽいんで、ね、それぜひ食べたいんですよね。大分の唐揚げも食べてみたいですしね。まあまあね、今年はお金使いすぎてニッチもサッチも行かなくなってるんで、当分どこにも行けないんですけども、この流れで今年はすごく精力的に旅されていましたねと。さて来年はどこに行きましょうかということで、まあ、年賀状に一つ書きましたけど、まあ、それ以外だと、まあ春の富士山、夏の昼前で、また1年後の京都ぐらいですかね。もうそれ以上の遠出は無理っぽいかなと。今年のね、宝刀具合がまだ尾を引いてるんですね。この前ね、ちょっとラーメン食ってる時に引き落とし額のメールが来たんですが、ラーメン吹き出しそうになりましたからね。同時に汗がブワッと、あれ体調悪化の原因じゃなかったかなみたいな。え、カード不正使用されたみたいな。大急ぎで帰って明細チェックしたら、まあ間違いないというか、まあ通行のミスを犯していたというか。なんでまあとりあえず来年ね、おとなしくつましやかに生きていきます。岡山近辺でね、ぼんやりキャンプしていきますかね。で、まあ、また、ダウナーになってきたら、痛みから、ボンバルディアに乗って、新潟飽きてあげますんで、カツを入れてやってください。で、続いて、またコラボイベントやってくださいということで、きっと多動愛さんにも愛想つかされちゃったと思うので、もうコラボする相手がいないんです。続いて、年賀ブータイムス楽しみにしてますと。ちなみに過去のブータイムスは入手できますかということで、ブーバイクタイムスっていうのはパワーポイントで作ってて、まあ、バージョンによってはその画像の透過とかが対応しなかったりするんで、もう出来上がりをね、画像として XPS でしたっけ、それとか PDF なんかで吐き出しておいた記憶があるんですけど、呪われてるんでしょうね。元のパワーポイントを含めて現存データが一切ないんですね。かろうじて残ってたファイルも壊れてるっていう、これを呪いと言わずして何が呪いなのかということで、まあデータないんで、当時印刷してた残りが何部かあるんで差し上げることは可能なんですが、打ち捨てられているのを目撃すると涙が出ちゃうのであげません。今回ね、メールで指摘されて調べ直したんですけど、ボリューム1をブフジ2に持ってって1枚持って帰る人がいないまま、どっかで配布しようとしたらデータが飛んでて、ボリューム1の印刷してたものを見ながら同じように作ったのがボリューム2っぽいですね。ぽいですって。ブーチバかなんかで配ったんじゃなかったでしたっけ。まあ実際ここに1と2を印刷したもあるんですけど、ほぼ同じものですからね。で、ボリューム3はブーフジ3で配った1、2とも全然違う別物と。ということで、2と3持ってたらコンプリートしてるようなもんなんで、気にしなくて大丈夫です。あと昔ね、タイムスのコラム用に記事を募集したのに一切応募がなかったことですげえ落ち込んだことを覚えておいてください。ということで最後にこちらを紹介して終わりましょう。来年の東京も最小には来るんですかと。そもそも岡山に住んでる人間に東京と大阪でやるイベントの東京の方へ来るのかどうか聞くっていうこと自体がどうか知れるかと思うんですけども、まあマイルは溜まっておりますんで、蒲田のトニック弁当とかね、ゆで太郎蒲田店、もしくは大鳥居店へ行くこと、それはもう十分可能なんですが、モーターサイクルショーへ行くのは嫌です。今年3月に行ったんですね。でもあの人を見ちゃうとね、もう二度とあの人混みの中に入っていく勇気と体力と免疫力がないです。なのでバイクブームが終わったら行きます。しかし今年よくあんなく入って大汗かいてすっげー疲れたんですけど、帰ってから熱が出ることもなくよく無事だったなと自分でも感心してるんですよね。まあ今までね、大阪と合わせても2、3回ぐらいしか行ったことないんですけど、いつも大人気の BMW のブースの中でも、唯一ポッツンとして R1200R に今年は触れもしないくらいの大盛況でしたからね。そんなバカな。てかね、どうせ来年は R1250R 置くんでしょ？そんなショー見たくもないわ。ということで、ブーバイクラジオ。また来年の配信まで。皆様良いお年を。フェリスアニョヌエボー。